皆さんごきげんよう。ラブ・オール・シングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブ・オール・シングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて7月となりました。1年で一番暑い季節ですが、あれだけね、冬の間こう待ち焦がれてた時期なんですが、来てしまうとちょっとしんどいなと思っております。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと暑いですね。
暑いのだけど大好きですね
そうですね、
もう夏は楽しみです
自分に言い聞かせてるよ、
はい、
もう汗だくなるもんね。ちょっと掃除しただけでも汗だくなるし、
いやほんとね、もう汗の量がね、
ね、
なんか年とともに年々増えてるような変な感じをするときありますけども、顔がね、うん、かなり汗かくタイプなんで、どう言ったらいいんですかね、もうすぐ 汗かいてるっていうのが分かる 顔でね、分かってしまうという
まあね、沖縄の方が暑いとかですけど ね、はい、まあだけど最近では沖縄の方がちょっと涼しいとかっていう時もありますよね。
そうですか。
だって大阪とか都心部は本当にもう、こう皆さんクーラーとかつけるでしょう、
はいはい、
だから本当にもうその熱気でね、
うん、
っていうふうなことを聞いたことありますけれどもね、暑いのもね、まあ元気が出ますけど ね、はい、まあ、この暑さも楽しんでやっていきましょうか。1年を体の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。21日からの期間は先週に引き続き夏至ですね。今年の夏至は、21日だったのかな、
うん、
一番あったかい日ですね。要するに先週もお話しした通りに昼が一番長いということですね。毎年夏至の日が違う理由は地球の公転軌道が楕円形とかじゃないですか、
こう、はいはいはい、
のという理由で、地球が太陽の周りをきっちり365日だけではなく、うん、ではなく365日5時間48分45秒というので一周してるとなんですって5時間一周するのにね、
はい、
太陽の周りをいっちり1年かけて回るじゃないですか、
はいはい、
だからそれが365日ではなくて、365日と5時間48分45秒なんですって。
詳しいですね。
ちゃんと調べてきたんですね、だからそのズレが5時間48分45秒のズレがちょっと夏至の瞬間が毎年違う。そうなんですね、まあ、それと同じく冬至もね、ちょっと毎年日にちが違いますけどね、うん、また南半球と北半球では夏至や冬至が真逆になりますよね、
うん、
ちょうど夏至の日は北極では太陽が沈まず、南極では太陽が現れません、
うん、
また、南半球では昼というの長さが、北半球と逆転するために今一番短いんですね。ちょうどブエノスアイレスとかちょうど真逆のところとかは一番短いのかな、
うん、
天文学的には夏至とは別に、まあ、慣習的に1年で一番昼が長く夜が短い日のことを夏至と呼ぶそうですけれどもね、
うん、
まあ、つまり南半球が慣習的な意味で夏至を迎える日は北半球では真逆の冬至ということになりますね、
うん、
これねすごいんですよ。毎年言ってるんですけどね、札幌の夏至日の出は3時54分。すごいでしょ。
3時
3時で札幌ね、
はい、
今北の方で、冬至は日の出が7時2分。こんだけ違うんですよ。で夏至の日はね、
うん、
まさき3時54分に日が出て、日の入りが19時19分、昼が15時間なんですね。
うん、
で冬至は7時2分でしょ、うん、で日の入りが4時4分なんですよ。だから9時間、だこれぐらい違うんですよね。9時間しか日が出てない札幌では。
あ、そうですか、
うん、で那覇ではね、
うん、
夏至は日の出は5時37分、
うん、
日の入りは7時26分、
うん、
ということで13時49分か、
うんうん、
で冬至の時は、10時間ほどなので日 の時間がね、
はいはい、
まあ、3時間しか、ね、差がないですよね。
なるほど。
でも札幌では15時間と9時間ですので6時間の違いがあると、
う
うん、火が出てる。すごいでしょ。ねえ、本当にもう。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は半夏生図という時期ですね、
うん、
半分の夏に生きると書いて半夏生図、カラスビジャクをあずのことなんです。半夏っていうのは、
うん、
川のところにね、
はい、
こう生えてるやつなんですけども、数年前に空と土の取材で、うんうん、久保さんのところに行ったでしょ、みかん畑に。覚えてませんかね、久保さんみかん畑、
大阪のね、
はい、泉市の
南の方ですね、はいはい、
そこにねずっと生えてたんですよ、川沿いに。あ、半夏だなと思って、
あ、
はい、カラスビジャクっていうんですけどね、ど、まあ、田植えのが終わった今ぐらいの時期にずっと川沿いに生えてくるんですけどね、
うんうんうん、
はい、この時期の雨はもう半夏雨とかで雨で、すごく大雨になることが多い。今なんかゲリラ豪雨がね多いですけどね、
多いですね、う
ん、はい、まあ梅雨明けまではもう少しね、もう少し先ですね、
もう少しですね、
はい、はい、さて今日はですね、先週ねゴッホアライブ展のお話しましたけど、はい、今日は原田マハさんのお話をしようかなと思ってます。原田マハさんというのは先日もお話しした通り、小説家でいらっしゃって、
うん、
ゴッホの作、ゴッホのねお話だとか、そういう、美術に関する小説をたくさん書いていらっしゃるんですよね。
なるほど。
で、先日も申し上げました通り、原田マハさんというのはキュレーターされていらっしゃって、うん、博物館とか美術館の、ね、資料とか集めたり、保管とか展示される研究員ですね、
うん、
そういうお仕事をされていたこともあって、その経験からやっぱり知識を生かしたアート作品というか、そういう小説を書いていらっしゃるんですね、
うん、
その、たゆまずともしむつまずというね、作品を私は読んで、一気に不安になったんですけども、ぜひ皆様にも読んでほしいなと思って、今日はちょっと話題に挙げてみようかと思っております。はい、ラブフォーシングス、この後はユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲ね、そして、後半ではね、今日の原田マハさんのね小説のお話をしてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 今日のことならお任せ、 DJ ジョスさんの健康アドバイスのコーナー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。6月からね、
はい、
絶好調の明日を迎えるためにということで、
ええ、
睡眠のお話をさせていただいております。はいはいはい、
そうですね、
先週はですね、
ええ、
夜中に何度も
目が覚めると、
その前はですね、
はい、
なかなか寝つけない人のお話、はい、そして今日はですね、皆さん一度はあるんじゃないでしょうかということで、
はい、
考えすぎて寝れない人のためにですね、
はい、
快眠のメソッドということでね、
はい、
3つありましてね、皆さんこれぜひお試しいただきたいと思うんですけど、やっぱりね、
はい、
人生いろいろ悩み事で、
はい、
なかなか寝つけないことあると思うんですけどもね、非常にシンプルにね皆さんこれを試していただきたいと思うんですけど、
はい、
まず1点目、
はい、
これ星空セラピーということでね、これ快眠を妨げる心のモヤモヤをリセットするのはね、
はい、
なんといっても夜空を見上げるというのが、
そうなんですか、
これはですね、視野が、はい、広く広がってですね、悩んでいたことがね、小さく感じられるというふうに言われてます。ですから、
す
ごいな、うん、星が出ていなくても、
うん、
少しね、空を夜ね、
はい、
まあ、見上げたりね、まあ、はい、星に出てるのが一番いいんですけどね、
はい、
まあ、帰宅の途中でも、それから部屋の窓からでも結構ですんで、星空を見て心の余裕を持つということで寝ていただきたい。
はい、
それから2点目はですね、やっぱりお風呂なんですね。
あ、
でこれお風呂もねリラックスするんですけど、こういうことなんです。お風呂でね、感情も水に流すということなんです。
あ、なるほどなるほど。
これはですね、
はい、
ストレスとかネガティブな感情をね、うん、もうほんと睡眠の大敵なんですけどね、
うん、
シャワー浴びながらね声を出して吐き出してほしいんです。これはね、私も実は占いの勉強してるときに、
はい、
いろんな悩み事を聞くとですね、中に入ってしまいますんで。
あ、なるほどね。
占いの師匠の人にですね、
うん、
声を出してですね、吐き出してくださいなんて言われたのを思い出しましたんですけど、
ね、声を出してあーとかって言うんですか。
そうですね。それをシャワー浴びながらですね、これ排水口の方にね一気に流し出してほしいんです。汚れと一緒に。
なるほど。
そして まあ、眠りについていただいてですね、きれいさっぱりこれ忘れてね、
はい、
気にしないというのが、まあ、この2点目、
はい、
それから3点目はですね、これちょっとすいません、テレビ番組のニュース番組の皆さんすいません、夜はですね、うん、脳が疲れているのでね、
はい、
ネガティブなこの情報を必要以上にね、こう、
捉
まえてはいけないんで、うんうん、テレビのニュース番組はね、うん、夜できるだけ見ないようにしていただいて、
なるほど、
どうしても気になるニュースがあったら朝見ていただいたり、うんうんうん、ラジオの声でチェックしていただく、
はい、
ね、いろんな事件が多いですから ね、
そうですね、
夜寝る前にね、ニュース番組すいません、テレビ関係者の方申し訳ないんですけども、テレビをニュース番組見てしまうとね、どうしてもそういうネガティブな感情になってしまいますんで、夜はできるだけ音楽聴いたりね、
はいはい、
なかなか寝つけない、考えすぎてね、うん、寝れないときはそうしていただきたい、はい、星空見上げてお風呂に入って夜は音楽を聴きながら寝てください。
はい、それでもダメなときは乳酸菌飲んでください。 Love for all things。腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは高橋幸宏さんのアイソライト。これはトッドラングレンさんの曲なんですけれども、私は一番最初に聞いたのは高橋さんの、アルバムで聞いて、で実はこれはトッドラングレンさんの曲だってこと後で分かったんですけどね、これ私の好きな曲ベスト5に入ってますね。
お
何度かかけたことあるかもしれないですけど、今日はこうちょっと元気出そうと思ってね、
はい、
これにしました。さて、今日はね、原田マハさんの、本の話になってますけども、私はね、そのたゆまずとも沈まずという作品を読んで、はい、一気にファンになったんですけども、この本はですね、ゴッホについての物語なんです。小説なんですね。
うんうんうん、
私ね、あまり小説とかよりもこうノンフィクションを読むことが多いんですけどもね、この作品は本当に感動する作品でした。すごくこれも5トップ5に入るくらい好きな本のうちに入ってますね。よかったらジョスさんもぜひ読んでほしいんですけども、はい、原田さんについてこう調べたんですけども、原田マハさんはアーティストやアートに対して愛情や尊敬を持って小説を執筆しており、アーティストの魅力を内側から輝くように描いているのが特徴ですってこう書かれてたんですけど、まあ、本当にその通りですね。そういうふうに思いました。その例えばすごく有名な画家さんの見に行くじゃないですか、
はいはい、
そしたらやっぱすごい輝いてるところのしか見てないんですよね、そういうのって、まあ、例えばまあ、演奏会とか行ってもそこに出てらっしゃるステージの上しかわからないじゃないですか、でも実はそれ以上にそこに出るためにすごくこういろんな練習されたりとか、ね、ずっといっぱい絵描いてこられたり、すごい物語があるんですよね、はいはいはい、そのアーティストの、そういうものをすごくこう分かっていらっしゃる方やなっていうふうに思ったんですよね。
なるほど。
例えばほら SNS とかでも、
うん、
こう SNS ってみんないいところ載せるじゃないですか。すごい輝いてるところとか、いいところ、美味しいの食べに来ましたとかもそうだけど、だからそういうのを見るとこう落ち込んだりする人が多いとかっていうふうな話、最近よく聞かないですか。こう うん、SNS 見て、
なるほどね、
うんうん、でみんなそういうふうなで病気になったりとか、みんな輝いてるのに自分はダメだっていうふうに思ったりとかするっていうふうなことで病気になる、それもよくわかるんですよね、
はいはいはい、
だけど実はその人間ってそんなもんじゃなくて、うん、すごい輝いてる人もその陰ではいろいろ泥臭い努力してたりとかね、
はいはいはい、
うん、してたりするじゃないですか、うん、なんかまあそういうことをすごくその分かってらっしゃるというか、
うん、
と思ったんですね私、なんかすごく共感を持てたっていうか、だってゴッホってさものすごいこう、古代でも出てきましたけど才能を持ってらっしゃって、もう描く絵がもう素晴らしくてっていう風なイメージがあるじゃないですか。
そうですね。ね、うん、
でもそうじゃなくてやはりこうすごく苦悩に満ちた人生を送ってて、でその中でも絞り出して絵を描いてね、
うん、
でその絵がもう亡くなってから評価されるっていう、
なるほど、
うん、そういう方がやっぱり多いから、うん、ね、それをすごく改めて感じましたね、うん、で原田マハさんの、本ですね、
うん、
にはキネマの神様とか、はい、総理の夫という映画化されてる本もたくさん出てるそうなんですね。
そうですか、
はい、
私もちょっと勉強不足でしたけども、
私も
原田マハさんの、はい、ちょっと小説読んでみたいなと思いましたね。あ、
そうでしょう、こう対応まずは本当良かったです、うん、それとそれをアート作品、アート小説っていうそうなんですけども、
うんうん、
まあ、あの対応まずともっていうふうな私が読んだものはゴッホにまつわるお話なんですが、まあ、どんなお話かというと、まあ、1880年代からヨーロッパでジャポニズムというのが、ね、うんうん、流行ったんです、まあ、言ったらジャポニズムとかもっと前のね、シノワズリって聞いたことないですか。
あ、聞いたことありますね、はい、
うん、うちのね家もシノワズリをちょっとこう意識した扉にしたりしてるんですけども、うん、まあ、それは何かというと1700年代からフランスで流行した文化なんですね。
ほうほう、
それは中国風のという意味なんです。チャイニーズっていうのをあの、ほらチャイニーズって CI って書くでしょ、
はいはいは
い、CIN、 それがシノ、うん、シノっていう風に、フランスでは発音されてシノワズリっていう風に、うん、チャイニーズっていうことですね、
うんうん、
なんですが、あの東洋から、あ、違う、西洋からしてみると東洋っていうのは日本も中国も韓国もあの辺もこう一体同じような感じで多分思ってらっしゃって、中国様式のっていうけども日本のものもたくさん含まれてたそうなんですよ。
うーん、
まあ、そういう東洋風のっていう風な意味なんですが、
はい、
東洋風のちょっと文化がすごく流行ってた1700年代から、でその流れとも思うんですが、1800年代からやっぱりヨーロッパでのジャポニズムっていうのがですね、パリのブルジュア人の中ですごい流行ったそうなんですね。で浮世絵、
うん、
日本ではもう紙切れ同然やったのが、それを、林さんという方が日本から持ってきて、それをヨーロッパで売ってたんですよ、うん、まあ、そのお話なんです。そんなお話なんです。
なるほど。
でその売ってたその林さんというところにまた別の紹介、その、画商があってね、
うん、
それはフランス人がされているグーピル商会っていうんですけど、うん、そこに勤めてる方がゴッホの弟だったんです。すごいでしょ。で、ね、そんなお話なんですよ。本当面白くて、
うん、
どんだけそのゴッホが苦悩して絵を描いていったか、その弟がずっと支えてたんですね、生活全般、
はいはいはい、
ちょっと読んでみたくなったでしょ、
うん、それとね、
はい、
今ちょっとインターネットの情報ですけど見てみますと、あのゴッホを題材とした原田さんの作品でリボルバーというのが出てきたんですね、
はいはい、最近ね2021年に。
リボルバーというのはビートルズのですね有名なアルバムのタイトルでもあるので、
今初めて知った。
なんかそのすごい興味がありましてですね、
はい、はい、そうです、そうです、
読んでみたいななんて思いましたですけどね、
そうです、そうです、2021年、去年かな、一昨年、あの発売された本ですね。それはリボルバーってで、ゴッホに寄せてだったかな、まあ、そんな本もあるんですけども、うん、ゴッホについて割と、ね、たくさん書いてらっしゃって、うん、本当によく研究されてるというか、ね、すごいなと。そのただもう、ゴッホの絵はこの黄色の絵とかそういう風なものじゃなくて、うん、ちゃんともうそのアーティストがどういう風に生活されてきて、どんなところで暮らしてきて、どういう風な環境だったかとか、ね、そんなことまですごく
すごいですね、うん、原田さんの作品、
はい、
まあ、あのこんなお話したら恐縮なんですけど、まあ、リボルバー、先ほど言いましたリボルバーというのはもうこの拳銃でしょ。
ああ、
ですからその自害っていうかされた時の、
ああ、なるほど、
あの錆びついた拳銃の名前がリボルバーということで、小説のそのなんか解説でね書かれてましたけども、うん、ビートルズの有名なあのアルバムタイトルもリボルバーなんで、
あー、
まあ、ビートルズファンとしてはですね 非常に興味があって、
はい、そのね、はい、ゴッホの絵には浮世絵がバックに描かれているものがあってね、パリの博覧会で見た浮世絵がすごくゴッホを影響されたそうです。
なるほど。
そして、そのねタンギー爺さんの肖像っていう絵があるんですけど、そこの後ろにですね、はい、普通だったら今までだったら壁だったんですけど、そこを壁紙に、その、A 線っていう A 線っていう人のね、雲流打ち掛けの花魁っていう浮世絵を描いてあるんですよ。
ほう。
が飾ってるという設定で描かれてるんですね。それがね今回初めて知ったんですけども、右側から振り返ってるんですけどね A 線の絵は、ところがゴッホの絵には左から振り向いてるんですよ、反対から。なぜかというとこれはね、1880年代に海外の専門誌絵画 の表紙を飾ったのがこの、この絵だったんです、それが印刷が左右反転してたんですね、だからそれを模写したので左右逆転になってると。
なるほど。
面白いでしょ。なんかいろんなことが出てきますけどね。さて、Love for All Things、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちしております。 FM 那覇のホームページリクエストや Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things.